宗教の心。最初に一つの詩をご紹介します。2000年11月23日、81歳で亡くなった島崎光政という方の詩です。自主決定にあらずして賜った命の泉の重さをみんな称えている。1919年11月2日、九州大学医学部の内科医をしておられたお父様の勤務地福岡で島崎さんはお生まれになりました。お母様は長崎の開業医の娘さんでした。島崎さんは生まれながらに二分脊椎症という病気を負っておられました。二分脊椎症というのは、生まれた時から脊椎に異常があり、そのため歩行や排尿などに生涯不自由を負わねばならない病気です。その障害に伴うさまざまな困難を生まれた時から負うてゆく一生を過ごされることになったわけです。しかもお父様は島崎さんが生まれてからちょうど1ヶ月後に患者さんから移ったチフスで亡くなりました。その上、長野県の農家のご長男だったお父様は旧民法では家督を継ぐ立場であったため、生後間もない島崎さんにその責任が負わされることになってしまいました。お母様はまだ若いし、農業をすることは無理であろうと両方の親たちは話し合って、幼子であった島崎さん一人が父の遺骨とともに長野の父方の祖父母に引き取られたのです。翌年の夏にお母様は亡き夫の墓参のために長野を訪ね、半年ぶりに生後1ヶ月で手放した島崎さんと再会します。お母様は滞在した数日中、島崎さんから片時も離れず、寝る時も夜通し抱いて眠ったといいます。やがて長崎に帰る日が来ました。列車が発車する間際に別れがたいお母様はプラットホームに飛び降りて、長崎に一緒に連れて帰りたいと泣き叫びました。その知らせを聞いておばあ様、この方が島崎さんを立派に育ててくださったのですが、は人力車に乗って家に戻り、島崎さんを連れてまた息に走り、もう一度抱かせてやります。しかし一緒に長崎へという願いは叶えられず、結局それが島崎さんにとって母親との根性の別れとなるのです。というのは、お母様は悲しみのために心を病み、長崎への帰途後、夫の勤めていた九州大学医学部精神科に入院、そのまま生涯を閉じることになったからです。島崎さんの人生は、こうして不遇な家庭的状況の中で、次第に悪化していく足の障害、また排泄の困難を抱えながら始まります。そして、慈しみ深く育ててくれた祖父母とも24、5歳の時に死別。とうとう天涯孤独で、その困難を一人で生きるものとなられるのです。島崎さんはそういう厳しい不自由な生活の中で、詩人としての創作活動を始められます。そして後に日本現代詩人会会員として自叙伝、星の宿り、詩集、古演、冬の旅、小、分水嶺などの名作を残されました。耐え難い苦難の中で島崎さんを詩作へと駆り立てたものは何だったのでしょう。足の変形が悪化して学業を続けることを断念せざるを得なかった失意を埋めるためであったのでしょうか。それもありましょう。しかし私はもう一つのことがあったと思います。それは小学校の校長先生の影響です。島崎さんの小学校時代の校長は手塚縫造という方でした。手塚先生はクリスチャン教育者として、いわゆる教育圏といわれる長野県の信州教育会を深く整列にリードした人ですが、島崎さんはこの先生から決定的な影響を受けられたようです。 手塚校長は常に、人間はらしく生きることが大事です。松は松らしく、竹は竹らしく、大人は大人らしく、子供は子供らしく、という教えをよくされたそうです。その教えを島崎さんは、私は私らしく生きればよいのだ、と受け止め、自分の運命を呪わず、恨まず、ひがまず、ありのままの自分を大切にする生き方を求めて苦闘されました。そしてその苦闘の中で掴んだもの、それを詩に表現していかれたのではないでしょうか。詩を作ること、それは島崎さんにとって生きることそのものであったのではないでしょうか。家庭的に、身体的に、無理やりに負わされてしまった運命の中で問わざるを得ない生きる意味、生きる目的、生きる価値、そして生きるに値するとは思えない中で、どういうふうに私は私らしく生きたらよいのか、その施策なしには生きえない、その施策の後を表現せずにはおられない。死は島崎さんにとって生きることそのものであったことでしょう。先ほどお読みした詩をもう一度お読みします。自主決定にあらずして賜った命の泉の重さをみんな称えている。この詩は実は1997年8月29日ドイツのボンで開催された二分脊椎国際シンポジウムで島崎光政さんが私の願いと題する講演をなさった時、その締めくくりの言葉として紹介されたご自身の詩なのです。島崎さんがシンポジウムに出席中にその会場で作られたものだそうです。講演は次のような言葉で始まっています。私はこの度日本のチームの一人として車椅子に乗りながらドイツにやってまいりました。二分脊椎の障害を負った77歳となる男性です。もちろん私は生まれた時からこの障害を負っていました。そして両親と早くに離別をしたためにミルクで養ってくれた祖母の話によりますと、3歳の時にようやく歩めるようになったとのことです。7歳となり、すでに足を引きずりながら村の小学校に入学しました。やがて市の商業学校へと進みましたものの、まもなく両足首の変形が急に現れてしまったために通学が困難になり、中途退学をしなくてはなりませんでした。それからは日本アルプスへの登山客の土産品である白樺に人形を刻むことを職業とするようになりました。同時にその遅い歩みの中から詩を綴ることを覚え、今日に至っております。今私が最も関心を抱いておりますのは、日本におきましても進んだ医療技術の一つと言われている出生前診断のことです。そして二分脊椎の障害を負った胎児もその段階において、こうした診断により見分けのつく時代を迎えているものと見られています。もちろん、診断以後のことは両親の判断に委ねられているにせよ、全体の流れにおいて安易な選別と処置につながることを恐れるものです。確かに二分脊椎に限らず、障害を負って生まれてきたことは、人生の途上においてさまざまな困難をくぐらねばならないことは事実です。私は77年の歩みの後を振り返ってもそう言えます。けれども、それゆえに、この世に誕生を見たことを後悔するつもりは少しもありません。それほど、神様から母の陣痛を通して授かった命の尊厳性は重いものと考えられます。このような皆さんとの出会い、また日本での我が家の庭の朝露に濡れたバラとの出会いの喜びは、何よりもそのことを証ししています。身にどのようなハンディを負って生まれてこようとも、人間は人間であるがゆえの存在の意味と権利は、 人類の共同の責任において確保され尊重されていかねばなりません。そこに誠の平和もあります。そのことをこうした場所と機会において訴えたいと思います。終わりにこの会場で綴った一番新しい詩をご紹介したいと思います。こう言って読まれたのが冒頭の詩でした。私は島崎さんが身体障害者であり、塩尻愛オナ教会に属する日本キリスト教団の会員であり、信徒の友の編集に関わられた方でもあることは知っていましたが、それ以上は知りませんでした。しかしこれを読んだ時、この詩に綴られるまでの島崎さんの苦しい心の旅路の長さがさっと心をよぎって、思わず手を合わせたくなるようなものが私にはありました。自主決定にあらずして、身体的不自由さ、生い立ちの不遇さ、泣こうがわめこうがどうにもならぬ我が身に降りかかった不条理、この自主決定にあらざるものを怒り嘆き呪う孤独な迷いの中を通り抜けて、賜ったと島崎さんが受け止められるに至るまでの心の旅路の長さ、そしてさらにその賜ったものが命の泉の重さと表現されるほどに、生きとし生けるものを生かす命そのものであり、その命から湧き出る泉のような生かす力であり、その命の力に生かされている生命の尊厳の重さであることに、島崎さんが気づかれるに至るまでの心の旅路の長さ、そしてもう一つさらに、その命の泉の重さを与えられているのは自分一人ではなくてみんなであり、みんなが等しく命の尊厳を称えているものとして見えるとともに、そのみんなの中の一人として自分も見えて、相違の彼岸に島崎さんが立つに至られるまでの心の旅路の長さ、この短い詩を読んだ時にさっと私の心をよぎったのはそういう長さでした。この詩は島崎さん77歳の最晩年の詩です。島崎さんの一生がかかっている詩です。こういう詩に結実するまで長く続けられた島崎さんの生きることへの施策、それに私は手を合わせたいのです。そしてこの長い生への施策こそが信仰と言われるものの本質ではないかと私は思いました。島崎さんは28歳の時洗礼を受けられたそうです。島崎さんはもちろん生きることへの施策をその負わされた重荷のゆえに小さい時からしておられたことでしょう。それが信仰によってそういう人が時に陥りやすい歪みから守られて健全に深められていき、この詩に綴られているように人は生きているのではなくて生かされているものであるという事実に心底から開眼するまでに、つまり人間存在そのものに届くまでに深められていったのでしょう。そして私は思うのですが、こういう詩の境地にまで来れば、もはやキリスト教とか仏教とか、いわゆる宗教の枠をも超えるということです。人間がしているさまざまな営みの中で、宗教が固有のものとしているのは、生きるとはどういうことなのかという、生への施策であったと思います。施策とは、経験によらない純粋な思慈である思弁とは違って、行動の指針となるように物事を考える努力のことですから、それは生活に反映し、生き方を作り変えるように迫る力を持ちます。そういうものとして施策は、思弁が客観的、教え的な思考であるのに対して、主観的、実存的な思考です。したがって、主観的、実存的であるのが本来な宗教は、生きることを存在の深みまで掘り下げようとする、生への施策とは別でありえないのです。宗教は 生かされているという存在の事実に気づき、生かされているというセンスで生きることを促していく生への施策です。それを生涯のこととして長く続けること、それが宗教の心でした。ですから、もしこの生への施策が宗教からなくなれば、宗教は私弁的となり、教えとなり、教えとして語られ、教えとして理解され、教えとして受け入れられ、そしてそのことがそのまま信仰を持つことそのものを意味すると誤解されるようになるでしょう。さらにその神や救いについての教え、教会の私弁的イデオロギーとなった宗教は、立法的になり、党派的になり、そして必ず人間を阻害し、人間を抑圧するものになるでしょう。生きとし生けるものはみんな、どのような生きる軌道を与えられようとも、一つの大いなる命に生かされた生命であり、その根源の一つの命より湧き出たものとして、みんな尊い生命なのです。島崎さんの詩には、この生命への施策があります。詩弁ではなくて、施策があります。そして、その施策の果てにたどり着いた思想があります。生かされて生きる、火の思想があります。この生かされて生きるは、諸宗教が目標としている境地であり、したがって島崎さんの思想は、諸宗教に通底する宗教の思想と言ってもよいものなのです。人間は生かされたものとして、心ならずも負わされたものを追いながら、それを受け止めて生きるより仕方のないものです。そのことが飲み込めなくて、いろいろ注文をつけ、期待外れに苛立ち、そのためかえって私たちは悩みを呼び込んで生きています。そして救いを求めています。島崎さんの言葉を使えば、自主決定にあらざるものを追うて生きているのが、命の泉の重さをたたえているみんなの姿であり、それを受け止めて生きるのが人間本来であるのに、私たちはそれがわからなくて、それを避けて生きようとして、かえって苦悩を呼び込み、救いを求めているのです。ですから、救いは自主決定にあらざるものを避けるところにはなくて、それを賜ったものとして受け止め、そこを行き場としてそこで咲こうとすることにあります。それは諦めた弱い生き方ではなくて、生かされていることへの誠実なのです。生かされているものとして覚めている、地に足のついた生き方です。そしてそれが宗教の、また宗教のみが示しうる答えです。島崎さんの信仰は、自主決定にあらざるものを負った長い苦しい生への施策の旅そのものでした。そしてそれは宗教の思想である、生かされて生きる、火の思想にたどり着いています。それは、私たちが生活を委ねるに足るものの見方であり、まさに生の思想です。だからこそ、キリスト教の信仰によりながら、キリスト教の枠を超え、さらには宗教の枠を超えて、すべての人に届く生きた力を島崎さんの詩は持つのです。神はあなたをどこへ導くのでしょうか。神はあなたを今、あなたのいる場所へ導いています。今、あなたの置かれた場で、あなたはかけがえのない存在として、目に見える世界を突き抜けて、真の現実を見、真の人間性を発揮するように導かれているのです。精神科医シスター鈴木秀子、神は人をどこへ導くのか、三笠書房。神は自主決定したのではない。今あなたのいる場所から救い出すのではなくて、まさにそこでかけがえのない存在として自分が見えるように導く、そういう大いなる命です。ですから宗教は、どの宗教も生かされたところを受け止めて生きる火の思想として通底するものなのです。 そういうものとして宗教はそれぞれの優位性を主張するよりはそうなりがちなのですが、キリスト教は特にそうなりがちです。そうではなくて、生への施策を長く続く生涯の課題として自らに課して生きているか否かをこそ、自らに問わなければなりません。その自問が信仰に内実を与えます。そしてその時、宗教は宗教になるのです。